じゃあ64編祈りましょう。しょうしょうしょう。ハレルヤハレルヤハレルヤ。天皇と様、御言葉を主よ今日も教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
神よ、私の嘆くときその声を聞いてください。恐るべき敵から私の命を守ってください。
まあ、63編もそうだけどね、このアブサロム、自分の息子と、まあ、息子を通して自分の孫娘、バテシェバの復讐を思っているこのアヒドベルが、めっちゃくちゃ悪い言葉を使ってるんですね。神よ、私の嘆く時その声を聞いてください。恐るべき敵だと言って、恐るべき敵、私の命を、恐るべき敵から私の命を守ってください。二節。
悪を行う者どもの計りごとから、不法を行う者らの騒ぎから、私をかくまってください。彼らはその舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉の矢を放っています。
この舌ですね、舌、舌が、まあ、霊ですよ、霊。舌は霊、舌は火です。ケヘナの火、まあ、滅ぼす火、脅迫、恐れ、こういったものを与えるものが舌です。精霊の舌もあるんですね。精霊の舌、これは異言です。まあ、異言というものは、私たちが精霊の言葉を語る、その内容は何かというと、人を生かす言葉です。主を褒めたたえる言葉、これが異言ですよ。異言をしながらももう悪口をしたりするこれ違うよ。一つの口からね、この一つの泉から毒も出たり、良い言葉、良い水も出たり、それできないとヤコブ書は言ってるんですね。舌は舌と、そこはゲヘナの舌と、地獄の火。だから地獄の火はね、人を拷問する、その言葉ですよ。ヤクザの世界、言葉よね、もう人を脅迫したり、恐れを入れる、その言葉ですね。だから地獄というところはサタンの言葉です。全く希望、愛、信仰がなくなる、人間が生きるその希望がなくなる、それが地獄です。そこが拷問ですね。今旅ではそのひどい舌の攻撃、もうこの、霊の攻撃で、だから霊の攻撃は何かというと、霊というものは言葉よね。舌の言葉、言葉の攻撃です。だから霊の攻撃、霊的戦いだと言ってる。その霊的戦いに私たちが勝利する秘訣は、たくさん祈ることよね。祈ること、心の中が平安が来るまで祈る。じゃあ舌がね、これだとアヒドベル、アブサロムの舌、剣だと、まあ、その研ぎ澄まし、苦いことの矢を放ってる、言葉は矢ですよ、矢。サタンの言葉は矢です。だからその矢を私たちが守る、自分を守るために信仰のおだてが必要だと、霊の戦い、エベソ6章でね。だから皆さん、この世の中で霊的戦いは何か、言葉の戦い、 4節、
全き人に向けて隠れたところから追いかけ、不意にいて恐れません。彼らは悪事に凝っています。語り合って密かに罠をかけ、誰に見破ることができようと言っています。
うん、じゃあこの隠れたところでこそ矢を打つんです。矢を打つ人は隠れたところで打つんでしょ。人の悪口、それは矢ですよ。矢を打つことです。それをこの悪事だとそのように言ってるんですね。6節、
彼らは不正を企み、企んだ策略がうまくいったと言っています。人の内側のものと心とは深いものです。
うん、このように深いものです。深いもので、心の中にあるものが下とつながってる。だからその人がどのような霊で支配されてるか、霊の分別はこの下で喋ってる言葉を聞くと分かる。人を静かに殺そうとするし、駆け口をするし、悪い言葉を平気で、人が見えないからね、私を見えないところからね、この矢を打つんですね。自分たちでもう良い計画だとしかしそれがそのようになるか、聖書はそうじゃないと言ってるんですよ。7節、
しかし神は矢を彼らに追いかけられるので、彼らは不意に傷つきましょう。彼らは己の舌を自らのつまずきとしたのです。彼らを見る者は皆頭を振ってあざけります。
だから彼らは己の舌、自らのつまずきとします。だからこの矢はね、ブメランのようにね、この山びこのように自分に戻って帰るんです。自分がどんな言葉を使ったか、それがヒューッと自分に向ける。これが神の審判ですね。だから私たちが人を祝福する言葉いっぱいすると、自分のね、人生がね、祝福に満たされます。しかし悪い言葉使ったらそれが返ってくる、ね、この前も私がある少年の話をしたんですけどね、この山彦を教えるお母さんがね、少年を連れて行って、その友達の悪口をしなさいとするとね、うわー、この悪いやつ、私はいじめた悪いやつと大声でやったら、それがうわー悪いやつ、自分に全部返ってくる。怖いお母さん、怖い、そうだろう、そのことを子供に教えたというんですね。だから祝福しなさい、 God bless youそれだよ。それで有名な放送人、有名な小説家になったということを聞きましたね。じゃあ9節、
こうして全ての人は恐れ、神の御業を告げ知らせ、そのなさったことを悟ります。
だからこれが主がされたことだ。主の法則ですよね。霊の法則。だからサタンが必ず滅びる理由は、サタンがいつも神様、命の言葉、命与え豊かに与える言葉を逆らって、いつも滅ぼす言葉、殺す言葉、サタンが専門です。自分の部下たちにもそれを言ってるから、地獄を作るよ。これがウィーン返ってくるからね、彼のあれは周りが全部地獄よ。地獄のゲヘナよ。自分が喋った言葉がゲヘナの言葉なの、ね、神様から離れたから、 神様から追い出されたからね、神様の言葉がないのよ。だから自分の言葉だけ、その言葉は死の言葉、死の言葉だから、地獄は死です、絶望です、人を苦しめる場所です。だから絶対私たちは神様の命の言葉から離れてはいけません。命の言葉を自分の中で、これは霊ですよ、霊、それをいつも語り祝福する。そうすると自分がこのように言葉で包まれる、祝福される。十節、
正しい者は主にあって喜び、主に身を避けます。心のすぐな人は皆誇ることができる、できましょう。
だから正しい者、基準ですね、基準は主にあって喜ぶ、主の御言葉にあって喜ぶ、主に身を避けます。だから復讐しない、私たちがね、言葉で復讐返さない、かえって彼らを、ね、私たちの口が悪い言葉、悪い言葉を使ったら、それが私の人生のチェーンになる、自分を縛ってしまうから、それをしない、ただ主に委ねる、任せる。ローマ書中2章を見ましょうね。ローマ書中2章これが、この悪い言葉を聞いた私たちがすることです。だから敵が、悪いものが良いことしたから復讐しないようにじゃなくて、私たちがこの悪い言葉を使った瞬間、サタンが喜ぶんですよ。私たちが言った瞬間、ああサタンの策略に私たちがかかってしまうんです。私たちはいつも審判者、命の審判者に委ねることよね。ローマ書中2章を見ると17節から見ようかな。
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、全ての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私は報いをすると、主は言われる。
じゃあこの神様の怒り、復讐、これは何ですか。今日詩編64編に教えるんですね。こう山びこのように華麗に返すんだということよね。これが復讐ですよ。自分が使った言葉で自分がかかる、罠にかかる。命の言葉を使っている人は命で満たされ、死の言葉を使ったの、このね、この民主義ですね、民主義14章を見ると、主が私の耳に聞こえた通りをあなたに返すということは、その権利ですよ。言葉が自分に変える、それで言葉で、自分が使った言葉で自分が罠にかかるんです。これが復讐ですよ。神様の霊の権利です。だからサタンがこのように苦しくなる、その理由はどんどんどんどん苦しくなってる、悪い言葉ずっと使ってるから。20節、
もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。
だから私たちは言葉でも行動でも全部種をまくことよね。種をまいた通りに刈り取る、祝福と愛の種をまくんですね、これが霊の戦い、霊の権利であります。21節、
悪に負けてはいけません。 かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい、うん、
これが私たちの霊の戦いだと、ね、結局主がこのアヒドベルは自殺で、うん、自分が言った言葉復讐の言葉で、このアヒドベルはもうそれが通じないことを、ね、見て自分の故郷に帰って首吊って死んだ。まだこの、ね、アブサロムは、ダビデが自分の息子を殺すな殺すなってずっと愛を撒くんですよ。良いことするんです。彼を悔い改めて生かすように。しかしね、後で審判を受けるこの将軍、その将軍によって殺されるんですね。殺される。じゃあ三章に行きましょう。ペテロ三章一節から。
愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚ませてあなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです、
うん、愛する人たち、今私がこの第二の手紙、まあ殉教前の手紙ですよね、あなた方に書き送るのは、これがこの手紙による記憶を呼び覚ます、うん、手紙、聖書はね、記憶を呼び覚ますんです。だから聖書を読まないといけない。あなた方があなた方の純真な心を奮い立たせるための。だから私たちが詩篇64編を読んで、ああ悪いことを飛ばしてはいけないんだということが思い浮かぶんですね。二節、うん、
それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令とを思い起こさせるためなのです、
うん、思い起こすね、記憶呼び覚ます、同じ三節、
まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、
うん、このあざける、真理を持ってる人あざける、自分の父をあざける、かけ口を矢を打つ、このようなね、ものがあざけるよ、三節、うん、四節、
次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか、
うん、このようにあざけるね、審判がない、再臨イエス様が来られることを否定する者たちは、自分は終わりがないと言ってる。終わりは何か、審判でしょう。だから神様の審判を否定するから、まあ今ね、アメリカで地獄がないという説教する者がいる、牧師なのに。聖書はっきり地獄があると、まあ地獄は自分たちの言葉よ、サタンの言葉、あざける者たちの集まりよ、だからそういった審判のことを知らないから、勝手にしゃべる。だから自分が駆け口をすると自分に戻ってくるという審判を知らないからしゃべってるよ、矢を打つ、駆け口をする、こせす、
こう言い張るも彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て 水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました、
うん、じゃあ神様の御言葉がね、上の天に上の水を作りました。だからそれがこの地球全体をボイリングをする、紫外線も全部遮断して、そこが暖かくボイリングね、ボイリング。だからスチームだけがこの地球にはあったんですね、創世記2章を見ると。だから人が長生きするし、もう森林が半端じゃない、恐竜も生じるくらいですね、だから人々が 千年生きることであったんですね。だからこれ2日目に主がそれを天の水のところを作ったんですね、1日から6日まで全部よしとされたと言葉がずっとあるけど、2日目だけはよしとされたという言葉はない。これが上から落ちる水だから、審判の水、これはノアの洪水ですね、これは言葉で作られた。言葉がね、人間が千年生きる間ね、言葉が悪く、まあ、言葉がめちゃくちゃ、カインの言葉、自分の弟を殺す言葉で満ちていた。だから人間を作られたことを嘆きました、主が。だからノアに箱舟を作りなさいと言われたんですね。上の水のことよ、6節7節。
しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです、
う
ん、
だからこの言葉がこう詰まって人を滅ぼす言葉が、で結局原子爆弾のボタンを押しますね、第三次大戦になる、火で焼かれる。これは言葉よ、言葉、言葉によって言葉の報いを受ける、じゃあこの不敬虔な者どもを焼かれるためだとね、8節。
しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです、
うん、だからこのように主が私たちを待っててくださる。その理由は、私たちがこの喋った言葉を悔い改める、イエスの血潮で悔い改めると、自分が喋った言葉が天で記録されているものがね、血潮だけがそれを消すことができる、だから私たちの言葉や悪い行動が全部天に記録されている、どこかで記録されている。それが火になってくる、下るけど、私たちが悔い改め、イエスの血潮で悔い改めると、それが無になる、ね、消される。だからここに希望があるよ。私、この私は私自身のためにあなたの背きを許し、思い出さない、記録が 消されてる、ね、イザヤ43章の25節ですね。主が全部コンピューターよりもう何億倍、クォンタム量子コンピューターよりもっと大記憶を持っていらっしゃる主が記憶しないって。なぜ抹消された、ハレルヤ、さあ来たれ、飲んじゃおう、あなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる、消されたというてね、これが私たちの希望よ。じゃあ9節。
主は ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、
うん、だから今終末ということを初代教会からそのことがありました、ね、主が来られる、このペテロも信じたし、パオロも信じたし、初代教会の人々はみんな自分の時代に主が来られると思っていったんです。だからイエス様が天に昇って行かれて、ペンテコステが起こり、じゃあラッパの祭りを待ってました。終わりですね、終わり、自分の時代が終わりの時代だ。しかし今2日経ってる、2000年、1000年が1日だと主の計算では、2000年2日主が待ってました、じゃあこの木を切りましょうか。いや、もう一度、1日よ、待ってる、主が私たちを待ってる、悔い改めること待ってる。自分たちが喋った言葉が、自分たちがやったこと、それが悔い改めを通して消され、救われることを願っておられる、それを待ってるんだよ。悔い改めに進むことを望んでおられるから、一日を千年、千年を一日にして計算してるんです。出世す。
しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます、
だからこれ永遠に待ってるんじゃなくてね、このカイロスという主の時間がある、今もう不思議ですよね。アダムからアブラハムまでが2000年ですよ。聖書のこの年を全部計算すると、まだアブラハムからダビデまでが1000年、ダビデからまだイエス様までが1000年、1000年ごとちゃんと主の時があるんですね。だからアブラハムからイエス様までが2000年ですよね。そしてイエス様から今私たちの時代までが2000年、2026でしょ今、だから、再臨再臨ということをよく言ってる、その前に何が起こるか、日本1000万人救霊と、イスラエルが民族的に救われる、これがどれぐらい速いスピードでできるかは私たちは分からないけど、必ずその日がある。その日には、主の日だと、盗人のように来ると、私たちが予測できなかった地点にバーンと起こるとね。ジーセス。
このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう、
だから私たちがこのように言葉で、とても、注意する人になること、敬虔な人、行動、また愛の種をまく、これが敬虔ですね。12節。
そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます、
このように全部焼け溶けてしまって跡形もなくなると言ってるんですね。この黙示録20章11節には、この世が跡形もなくなる、これが今コンタム量子ですね、量子条約というところ、科学者たちは今それがあると言ってる。 もう瞬間的に、この今の世界がねなくなる。これが、クアンタムリープ、リープと言ってる。クアンタムリープ、量子跳躍。この世界だったのに急にカッと変わる。イエス様の復活の体ね、もうさっきの体じゃなくて3日前の体じゃなくて蘇られた体、この壁もシュッと通るし、このようなクアンタムリプル、この世が自分の、まあ、悔い改める人を待ってましたね。それが集められたらよし、瞬間的に変わるって、ね、死で全部焼かれて跡形もなくなる、それで何に変わるかというと新しい天新しい地と変わる。13節、
しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます、
う
ん、
だからね、今の科学がもうイエス様の再臨が近づくからね、全部説明するよ。今物理学でも今までの科学は全部私たちの目で見えるそのもので科学を論じたんですけど、クォンタムという量子領域はこれは人が観察することで変わるというその霊的な部分ですね。今固く見えるものが全部波状だと言ってる。だから、ね、クォンタムリープという日本語ではクォンタムリープと言ってる。英語そのまま使ってるんですね。これが瞬間的に、この世界がね、まあ、役割が終わったとピュッと消えます。主が始まった世界、主が言葉で光をあれとしたその世界、6日間作られた水、上の水も作られたし、動物も植物も地も海も全部言葉で全部決めたんですよね。こういった世界がね、主の言葉一つで跡形もなくなる。これを今クォンタム世界が説明してるんですよ。私もそれを読みながらびっくりした。ああここまで来たんだ。だから弁明することができなくなってる今ね。私は知らなかったと。じゃあこの14節、
そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい、
だから私たちは必ず体が変えられます、よみがえります、新しい天新しい地に住むんです。これがこう変えられるということですね。中古説、
また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです、
じゃあこの主の忍耐はどうして忍耐するか、悔い改めるの、悔い改める。だから主が私たちに待ち望んでるのはね、賭けで矢を打って人を悪口をしたこと、それを悔い改めるね、それで、その悔い改めてその矢が自分を打つことがないようにヒュー戻るよ、戻る。これが終わり、終わりの時、最後の審判、これが来るまでが時間ですよ、忍耐の時間。そこで早く私たちがこの聖書の秘密を悟ってイエス・キリストの 十字架の前で悔い改め救われる、ね、ハレルヤ。そのことね、16から、まあ、18まで読んでください。
その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。
じゃあこのパウロの手紙を公開したことが何か、今のこの救い派たちのことですよね、うん、もう信仰によって救われた、もう悔い改め必要がない、うん、そのような者たちをパウロの言葉、パウロの手紙を曲解したということね、うん、じゃあ信仰を強調したパウロの手紙をこのように無節制な人々が言ったということでね、悔い改める必要がないという、うん、救い派の者たちを意味するんです。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ